スーツの名も示唆する30のお手入れ。その1、スーツに愛情を抱くことが手入れをする第一歩。あなたはスーツの手入れが面倒だと感じますか？もし面倒と思うならスーツの愛情が不足気味かもしれません。スーツの手入れをするときに最も大切なことは何か？それはスーツに愛情を抱くことです。愛情と聞けば大げさに聞こえるかもしれませんが、大げさなことではありません。スーツは生き物です。自分のビジネスをサポートしてくれる愛情です。ですから人のように愛情を抱いて当然の存在です。スーツを大切な友人のように思い、これから長く付き合っていく存在として大事にする気持ちが大切です。スーツの愛情がなければ、いくら手入れの勉強をしたところで十分に満たされません。サボったり、ケチったりするからです。ブラッシングや虫干しをサボる。クリーニング代やハンガー代をケチる。愛情がなければ手入れを放棄してしまうため、スーツがすぐ痛みます。これではいくら手入れの勉強をしたところで意味がないのです。スーツの愛情がどれだけあるかです。スーツの愛情があれば手入れの面倒と思わず積極的にしようとします。手入れの仕方がわからなくても自分で学ぼうとします。仕事で疲れていても無理することはなく、きちんとハンガーにかけます。定期的にブラッシングや虫干しをサボらずきちんとする。クリーニング代やハンガー代にもケチらずお金をかける。手入れをする行為の大元はすべてスーツの愛情があってことです。スーツの手入れを学ぼうとするなら、まずスーツの愛情を抱きましょう。すでに愛情があるならもっと強く抱くといいでしょう。スーツに愛情を抱くことが手入れをする第一歩です。まずスーツの愛情を抱く。スーツを名も示唆する30のお手入れ。その2、自分の体型に合ったスーツを買うことがスーツの寿命を名も示唆する基本。スーツの寿命を決める要因の一つはスーツを買う段階にあります。スーツは自分の体型に合ったものを選ぶのが鉄則です。大きすぎたり小さすぎたりすれば見苦しかったり気にかかったりしてしまいます。さらにスーツの寿命にも悪影響を及ぼします。例えばスーツの体型より小さければ余計な圧力がかかるため生地が伸びてしまいます。生地の摩擦も強くなるため消耗が早くなります。逆に体型より大きすぎたらボタボタのスーツもやはり不適です。余計なシワを作ってしまい消耗を早めます。自分の体型に合ったスーツを買うことがスーツの寿命を長くする基本。スーツを買うときはきちんと体型に合ったものを選びましょう。流行りやこだわりは捨てて手にきちんと寸法を測ってもらい体型にちょうどあったスーツを選びます。この素直さが結果としてスーツの寿命を長くさせるのです。手にきちんと寸法を測ってもらい体型にちょうどあったスーツを選ぶ。スーツを長くさせる30のお手入れ。その3、木製ハンガーを買う余裕がない時の優先順位。ジャケット用のハンガーで最も理想的なのは木製ハンガーです。木製ハンガーには除湿効果、防臭効果、方向効果の3拍子が揃っています。スーツの寿命を長くさせる条件がこれほど揃っているハンガーは他にはないでしょう。しかし木製ハンガーは高い。木製ハンガーが最適を当たっていても予算の都合で買いたくても買えない人もいるでしょう。では優先順位を意識しながらハンガーを買うのはいかがでしょうか。まず全く予算がなければ簡易的なハンガーから使い始めます。クリーニングラフが戻ってきたときワイヤーハンガーがついた状態で戻ってくることがあります。ワイヤーで作られた簡単なハンガーですが一応使えます。格安ショップで売られているプラスチック製のハンガーでもいいでしょう。理想的ではありませんがハンガーにかけない今までしているよりははるかに適切です。もう少し予算に余裕があるなら厚みのあるハンガーはいかがでしょうか。ある程度の厚みがあるとスーツの形を防ぐためプラスアルファの効果が期待できます。それでも余裕があるなら最後に木製ハンガーです。木の素材は次でも木の木でも構いません。紙ハンガー、厚みのあるハンガー、木製ハンガーの順でステップアップすれば無理がないでしょう。ハンガーを買う予算に余裕がないときの目安にしてください。予算がないときはハンガーを買う優先順位を意識する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その4、立派な木製ハンガーからスーツの手入れに対する要求をもらう。まず道具から入るという考え方もあります。本来ならスーツの愛情が先にあって次にスーツの手入れに必要な道具を購入するのが一般的な順です。もちろんこれがスムーズにできればいいのですが、なかなかこのように行かない人もいるはず。そういう人はあえて逆にするパターンも時には有効かもしれません。まず立派な木製ハンガーを買ってしまうのです。気持ちはなくても構いませんから先に道具から購入します。ただし人からもらうのではなくきちんと自腹で購入することが条件です。最初に立派な木製ハンガーを自腹で買えばスーツを大事にしようとする気持ちが強くなるでしょう。わざわざお金をかけて立派なハンガーを買ったのだから元を取りたいという気持ちが倍増するはずです。また立派なハンガーにかけているスーツを見ているうちにスーツに対する愛情も強くなっていくでしょう。立派な木製ハンガーならただハンガーにかかったスーツも一枚の絵になります。そしてスーツも丁寧に扱いたくなる心理が働くのです。副次的な作用があることを考えれば木製のハンガーは値段が高いと話し言い切れないのです。最初に立派な木製ハンガーを買い手入れをしたい気持ちを高める。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その後思わぬアクシデントでワイシャツが汚れた時の対処方法。外出中思わぬアクシデントでワイシャツが汚れることがあります。暗い色のワイシャツなら目立ちにくいのですが、明るい色のワイシャツの場合やはり色が目立ちます。すぐ洗濯やクリーニングに出したいところですが、外出中では難しい。こんな時応急処置を覚えておくと緊急時に役立ちます。水溶性のシミの場合、ジュース、コーヒー、醤油などは水溶性のシミです。水溶性のシミは布に染み込む速度が速いのが特徴です。そのため素早く処置することがポイントです。まず染みがついた布の下にタオルを敷きます。次に固く絞った布を上から押さえて水分を吸収させていきましょう。いずれも水分の吸収力の高いものが適切です。ポリエステルやアクリルでは吸収力が弱いため適切ではありません。こうすると摩擦によって生地を傷めるため軽く押さえて対処します。何度か押さえているとだんだん水分が吸い込まれ染みが薄くなっていくはずです。油溶性のシミの場合、マヨネーズ、バター、口紅など油を含むシミの場合、水溶性より少々厄介です。幸い油は布に染み込む速度が遅いため乾いたタオルで拭き取ります。全体をこすって拭き取ると帰って布の奥に浸透させます。汚れがついた部分だけピンポイントで拭き取るとうまく取れるでしょう。少し生地をこすることになりますが、できるだけ最小限に抑える努力をして拭き取ります。もう少し入念に落としたければ自宅に戻った後乾いたタオルを敷きます。レンジも含ませたタオルや歯ブラシなどで叩きながら落としていきます。最後に水で絞ったタオルで再び叩き自然乾燥させます。さていずれの方法も完全に染み落とす方法ではなく、あくまで応急処置です。完全に染み落とすなら洗濯やクリーニングが確実です。時間が経てば立つほど色素が沈着して取れる染みも取れなくなります。簡単な対処だけでは全く取れないだろうと思えば早めに洗濯やクリーニングをお勧めします。外出時に染みがついた時の応急処置を覚えておく。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その6、スーツを長持ちさせる3つの便利なアイテム。除湿剤、消臭剤、防虫剤。スーツを収納するクローゼットには3つのアイテムを設置しましょう。除湿剤、消臭剤、防虫剤です。湿気と不快な臭いを取り除き、虫の発生を防げます。掃除によってクローゼットを清潔に保つのもいいですが、完璧とは言えません。特に湿気が多くなる施設では掃除の力にも限界があります。そんな時は素直に道具の力を借りるのが近道です。現代社会は素晴らしい道具を開発しました。除湿剤、消臭剤、防虫剤は小さくても驚くほどの効果を発揮するでしょう。もちろん費用はかかりますが、長期的に考えてみてください。スーツの寿命をなくす効果を考えれば、むしろ節約になるのではないでしょうか。効果があるかないかは一度試してみてからでも遅くありません。もし3つを別々に準備するのが手間なら、一体型になったタイプを選ぶと便利です。ただし、一体型は通常の個別型と比べて、効き目が弱かったり、使用期間が短めであったりする場合があります。どちらも長所、短所はありますが、違いをよく確認して、自分に合ったタイプを選ぶといいでしょう。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して、クローゼットをもっと清潔に保つ。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その7、除湿剤、消臭剤、防虫剤の設置で満足していませんか。スーツをクローゼットに収納する際は、除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置しましょう。掃除によってクローゼットを清潔に保つのもいいですが、完璧とは言えません。特に湿気が多くなる季節では掃除の力にも限界があります。道具の力を借りることでクローゼットが一層清潔になり、カビや虫の害を防げます。もちろん費用はかかりますが、スーツの寿命がなくなることを考えれば費用の元は取れるでしょう。さて、除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置するまではいいのです。気をつけたいのは設置した後です。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置したことに満足して、そのまま放置のままになることがあります。いくら効き目のある除湿剤、消臭剤、防虫剤とはいえ、一定期間経てば効き目が弱くなります。最終的には完全に効き目を失うのです。効き目の持続期間については、商品説明の記載を目安にして定期的に取り替えるようにしましょう。きちんと車高価を保つため、効き目が切れてから交換するより、効き目が切れる前に交換するのが賢明です。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して終了ではなく、設置した後も定期的な取り替えを行いましょう。除湿剤、消臭剤、防虫剤を設置して定期的に取り替える。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その8、行きつけのクリーニング店では追加の補修サービスを行っているか。行きつけのクリーニング店に訪れた時、全てのサービス内容を確認してみてください。いつもドライクリーニングとウェットクリーニングだけで他のメニューの存在に気づいていない場合があります。クリーニングサービスのほか、個性の修理やボタン止めなどのサービスが提供されていませんか。 クリーニング店によっては補修サービスを提供している場合があります。もし追加の補修サービスが提供されているなら一度詳細をよく確認してみましょう。クリーニングと補修を別々の店舗で依頼するより1店舗でまとめて依頼した方が早く仕上がる場合があります。場合によっては窃盗案や期間限定割引などがあり、思いのほかやつながりになることもあります。意外にこうしたメニューの存在に気づかず、時間やお金を無駄遣いしている場合が少なくありません。今度、行きつけのクリーニング店に向かうことがあれば、メニューの一覧をよく確認してみてください。また、メニューに書かれていなくても、店主と直接交渉すれば、聞き入れてもらえることもあるでしょう。クリーニング店の最大限に活用すれば、あなたの時間やお金をより効率化できるはずです。クリーニング店のサービスの内容を一度よく確認しておく。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その9、クリーニング店の選び方がスーツの需要を左右する。あなたがクリーニング店を選ぶとき、どのような基準ですか？よく聞かれるパターンとしては、次の2つあります。距離と値段です。近ければいい。安ければいい。そんな基準でクリーニング店を選びがちではないでしょうか？できるだけ近い場所、なおかつできるだけ安いクリーニング店を探すパターンが多いのではないでしょうか？もちろん一般的な服ならそれでもいいでしょう。クリーニングの選び方は自由です。しかし、スーツの需要を考えるなら、クリーニング店の選び方はスーツの需要にも関係します。クリーニング店とはいえ、質にはバラつきがあるからです。機械を使って素早く仕上げる店もあれば、職人が1枚ずつ時間をかけて仕上げる店もあります。スピードを利用したクリーニング店も速さと機械に仕上がりも関係できたかもしれません。クリーニングと一言で言っても、クリーニング店によって落ち方や仕上がり方に差があるもの。一般にはどれも同じに見えるクリーニング店ですが、実際は店によって技術に差があることを知る必要があります。スーツに関して言えば、クリーニング店を選ぶ基準は場所や値段より必須です。自宅から多少離れていたり、値段が少し高かったりしても、クリーニング代はスーツを長持ちさせるための必要とし、できるだけスーツの需要を長持ちさせるためにも、より質の高いクリーニング店を選びましょう。クリーニング店の選び方がスーツの需要を左右するのです。クリーニング店は場所や値段より必須である。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その10、素材に応じて手入れの具合も変化させる。素材に応じて手入れの具合も変化させることが大切です。素材の種類に関係なく、すべてのスーツを一定の手入れで統一させるのもいいでしょう。しかし、一般に高級と言われる素材が使われたスーツほど入念な手入れをした方が賢明です。値段が高いから入念に手入れをする意味もありますが、もう一つ別の意味があります。高級な素材のスーツほど虫に狙われやすいという理由があるからです。虫たちは高級と言われる素材に限って大好物です。例えば、ウール、シルク、カシミヤなどの動物性繊維です。動物性繊維は麺や朝などの植物性素材とは違い、虫の食料になります。そのため、虫をおびき寄せやすく食われやすいのです。同じ手入れをしても高級な素材ほど傷みやすくなると考えていいでしょう。ウール、シルク、カシミヤなど高級素材が使われたスーツは手入れを入念にしておくのが賢明です。こまめにブラッシングをしたり、虫干しの回数を増やしたりなどです。素材に応じて手入れの頻度や具合を調整すれば、高級なスーツでもきちんと長持ちさせることができます。高級な素材が使われたスーツほど手入れも入念にする。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その11。どんなに高価なスーツでもシワだらけではブラックを。少しでも立派になりたい。スーツを購入する際はどう見られるかを意識しながら選ぶ場合が多いのではないでしょうか。社会を未経験の学生でもスーツを着ればそれなりの立派な様子に見えるから不思議です。隠しきるスーツのデザインは信用や規律などを高めるのに役立つツールです。少しでも立派なスーツを着た方が仕事ができるように見られる効果もあります。そうしたことを考えているとスーツを買うときできるだけ高価なものを選びたいと思う傾向があります。少しでも高級素材を使ったスーツを着ればそれだけ立派に見えるでしょう。もちろんスーツの値段も大切ですが、もっと大切なことを忘れていませんか。スーツで大切なのは値段より手入れです。どんなに高価なスーツでもシワだらけではブラックです。せっかく高い費用をかけて高級なスーツを買っても手入れの仕方が悪ければシワだらけになるでしょう。また素材をすぐ傷めてしまうため消耗も早くなりすぐ寿命を迎えるに違いありません。現実的な優先順位を意識した方が賢明です。まず手入れの知識と技術を身につけきちんとできるようになる。それでも物足りないと感じたとき初めてさらに高価なスーツを検討すればいいでしょう。スーツの手入れができてこそスーツは意向を話します。最初にスーツの手入れから始めた方が高い費用も抑えられるのです。高価なスーツを買う前にスーツの手入れを見直すことを優先する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その順にジャケットを長持ちさせたければワイシャツは半袖より長袖。ジャケットを長持ちさせたそれでも長さが関係するのかと思いますが、実は関係あるのです。多くの人が見落としがちな盲点です。例えば、半袖のワイシャツにジャケットの組み合わせで考えてみましょう。別に問題ない組み合わせに思いますが、注意を向けたいのは腕から先。腕の半分から先の部分はジャケットと直接触れることになります。直接触れば汗や肌がつき、汚れやすくなります。汚れやすくなれば、それだけクリーニングの頻度も高くなり、消耗も早くなるのです。クリーニングの頻度は一般的に3ヶ月に1回で十分と言われます。この頻度はあくまで肌に直接触れないことが前提です。もし直接肌に触れると汚れやすさは一気に高まるため、クリーニングの頻度もありますクリーニングは多少なりともスーツにダメージを与えますから頻度を上げると消耗も激しくなるのです。ジャケットと肌を直接触れない工夫としてワイシャツはできるだけ長袖を選んだ方が賢明です。暑い夏では難しい状況もあるかもしれませんが、できるだけ意識してみてはいかがでしょうか。ジャケットを長持ちさせたければワイシャツは半袖ではなく長袖を選ぶ。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その13、スーツの膝や肘の出かけを何とかしたい。スーツを長く着用しているとだんだん膝や肘の部分が出かけることがあります。原因は圧迫です。肘や膝は圧迫によって線が押しつぶされやすい部分であるため、手がやすくなる特徴があります。手が今甘めだとみっともなく見えてしまいます。もちろん手にも対処法があります。ただし摩擦による手は肘が削られているため対処は不可能です。手に対処できるのは圧迫による手の場合です。圧迫による手を直すためにはいくつか方法があります。蒸気を使うこと。最もシンプルな方法はアイロンの蒸気です。軽微な手がならアイロンの蒸気を少し当ててからブラッシングするとある程度元に戻す効果があります。蒸気が乾燥するときに生地も伸び、手が今緩和されるのです。電磁も使うこと。電磁は染みを落とすときに使う道具として知られていますが、手にも使えます。少量の電磁のタオルにつけて手が手入部分を軽く押さえましょう。その後にブラッシングをすると生地自然な状態が良くなり、手が今消えます。ただし電磁は引火性が強いため取り扱いには十分注意しましょう。アンモニアを使うこと。洗面器一杯の水に大さじ1杯のアンモニアを溶かします。そのアンモニアを溶かした液で脳を絞り、手が手入部分を軽く押さえましょう。最後にその脳を当てるのにして、アイロンをかけると消えます。酢を使うこと。アンモニアがなければ川に水を使うこともできます。手順はアンモニアと同じです。圧迫による手の対処方法をし、効率よく対処する。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その14、肘をつくくせがジャケットの消耗を早める。ジャケットを長持ちさせたければ肘をつくくせに要注意です。ある程度スーツを着用していると肘の部分が出かけてきます。仕事中に考え事をしているとき肘をつくことがあるでしょう。何度も肘をついていると圧迫によってだんだん肘が薄くなり手が出てくるのです。さて、圧迫による手がならまだいいのです。アイロンの蒸気を当てたり、ブラッシングをしたり、電磁を使ったりなど対処方法はいくつかあります。元に戻す方法があるため、後から何とかなるのです。本当に気をつけたいのは摩擦による手です。摩擦による手は残念ですが、元に戻すのは不可能です。肘当てタイプのジャケットなら取り替えが可能ですが、一般的なジャケットの場合、元に戻すのは絶望的でしょう。肘が擦り切れてしまえば、もうどうしようもありません。いくらブラッシングをしても、いくらアイロンの蒸気を使っても、失われた線にはもう元には戻らないのです。肘の摩擦を防ぐためにも、普段からできるだけ肘をつく癖をやめた方がいいでしょう。肘をつくと、大なり小なり摩擦が発生します。特に肘をつきながら、ズルズルこするような動きは要注意。摩擦によって肘の部分がすぐ擦り切れてしまい、一気にジャケットの寿命を縮めるのです。今一度、自分の負担の振り返り、肘をつく癖がないか確認しましょう。肘をつきたければ、腕の第一関節と第二関節の間の部分を机に接触させるくらいが賢明です。また、どうしても肘をつきたければ、タオルやアームレストなどを利用するのもいいでしょう。できるだけ肘の摩擦が小さくする工夫をした方が、ジャケットの長持ちするのです。できるだけ肘をつく癖はやめる。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その15、疲れたスーツを着ると疲れやすくなる。さあ、今日も一日頑張るぞ。そう思って着ようとするスーツがしわだらけならどうでしょうか。入る気合も入らなくなり、今日頑張ろうとする気合が一気に失われるでしょう。何もしていないにもかかわらず、疲れを感じるに違いありません。私たちはいつの間にか、いくから影響を受けています。パジャマを着ると落ち着いてリラックスなでき、自然な眠気がやってきます。学生服を着ると、礼儀、規律、秩序を重んじるようになり、勉強にも気合が入りやすくなります。スポーツ用のユニフォームを着ると、体を動かしたくなり、闘争心になります。そして、仕事用のスーツを着ると、心と体の気持ちが引き締まり、仕事のやる気が燃え上がります。全ての衣服は何らかの効果が備わっているのです。 大事なスーツにシワが寄っていると気持ちを引き締めるツールの効果が生かされません。疲れたスーツを着ると、スーツから疲れやすい割に影響を受け、疲れやすくなります。まさしく逆効果を生み出すのです。疲れやすい原因はスーツかもしれないと伺ってみてください。手入れとはスーツを長持ちさせるためだけにするものではありません。気持ちをより引き締めるためにするものでもあります。手入れによってスーツの効果がより効果的になります。シワのないスーツだからこそ、スーツらしい本来の効果が十二分に発揮されるのです。定期的な手入れによってスーツの効果をより効果的にする。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その16。アイロンでは香水を使わないこと。アイロンを使用する際に注意したいのは香水です。香水はミネラル分が含まれているため、乾燥した時、ザラザラした白い粉が発生する場合があります。含まれるミネラル分は、ビリタ量のためほとんど違いはわかりません。しかし、長期間繰り返し何度もアイロンをしているうちに白い粉が次第に目立ち始めることがあります。余計なミネラル分は、生地に備わる本来の感触を妨げることがあります。また、アイロンの不具合につながりやすいため、香水は避けた方が賢明です。アイロンを使用する水は、できれば香水ではなく、軟水の方がいいでしょう。市販されている軟水を使うか、軟水を作る機械を使っても構いません。アイロンは香水ではなく、軟水を使う。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その17。ジャケットをハンガーにかけるときにボタンを止めない3つの理由。ハンガーにジャケットをかけるとき、原則としてボタンを止めません。特に考えることなく、すでにそうしている人もいるかもしれませんね。改めて考えたことなく、なんとなくという理由からボタンを止めない人も多いのではないでしょうか。実はスーツを長持ちさせる点から言っても、ボタンを外したままハンガーにかけた方が良いと言われています。その理由は3つあります。1、肩ずれを防ぐため。もともとスーツの肩は胴体部分があるのを前提として設計されています。ジャケット用のハンガーも胴体部分があるのを考えられて設計されていて、立体的で分厚いような特徴です。胴体がない胴体でボタンをかけると、全体的にスーツが不自然になり、肩ずれの原因になります。ボタンを外してゆっくりさせておく方がスーツの肩ずれを防げます。2、ボタンの糸や穴の消耗を防ぐため。ボタンの糸や穴は消耗品です。ハンガーにかけたり取り外したりするためにボタンを触っていると、ボタンの糸や穴の消耗を早めます。余計な手間を減らして余分な消耗を避ける意味もあります。3、風通しを良くするため。ボタンを止めてしまうと、ジャケットの内側の風通しが悪くなります。湿気が蒸発しにくかったり、匂いが残りやすくなったりします。ボタンを外しておくことで、風通しが良くなり、汗の蒸発や匂いの除去がスムーズになります。ハンガーにかけるときはボタンをかけない。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その18、本当に太陽の直射日光を避けているか。スーツをハンガーにかけるとき、直射日光の当たらない光にかけるのが常識です。スーツを劣化させる最適の一つが紫外線。紫外線によって岩瀬がポスターを見たことがあるでしょう。その状況と同じようにスーツも紫外線に当たり続けていると岩瀬を加速させ、寿命を縮めます。スーツは直射日光を避けた光で吊るしておくのが鉄則であることはすでにご存知でしょう。さて、現実ではどうでしょうか。直射日光を避けているつもりでも、実は気づかないところで紫外線にさらされている場合があります。その一つが太陽の角度です。太陽は東から昇って西に沈みますね。太陽の位置が時間ごとにじわじわ変わります。するとハンガーに吊るしたときは日陰であっても、時間が経過したとき太陽の直射日光が照りつけることがあります。特に注意したいのが夕方。夕方の太陽はほぼ横から照りつけるため、意外な盲点になっていることがあります。真横から当たる太陽の光は、窓の状況によっては、部屋のほぼ全域に広がる状況になるでしょう。夕方の紫外線量は、昼間の10分の1から5分の2程度と言われています。昼間ほど強い太陽光ではありませんが、紫外線が含まれていることに変わりありません。些細な点かもしれませんが、小さな問題も積み重ねれば大きくなります。少しくらい大丈夫と決してず、しっかり直射日光を避ける対策を立てましょう。心配ならクローゼットに収納して、扉を閉じておくのが安心です。スーツをハンガーにかけて吊るすときは、太陽の角度も注意しておく。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その19。なぜ汗と埃はスーツの大敵なのか。スーツの寿命を縮める原因の代表は2つあります。汗と埃です。スーツに汗が付着すると寿命を縮める。きちんと虫干しをしよう。埃はスーツを痛める。こまめにブラッシングをしよう。そうしたスーツの手入れのアドバイスを一度は聞いたことがあるでしょう。ところで、ここで疑問があります。普通に考えればさほど大敵とは思えないのではないでしょうか。汗で湿ったとしても乾燥すれば元に戻りそうな気がします。埃もきちんとブラッシングすれば汚れは落ちるはずです。確かに感覚としてはそうかもしれませんが、誤解です。汗と埃の影響は少し奥が深く単純な話ではないのです。最大の問題点は pH値。汗の湿気も問題ですが、それ以上に問題なのは汗の pH値です。汗は基本的に弱酸性です。ところが、脂っこい食事に偏っていたり、運動不足で汗をかく習慣がなかったりする人は状況が変わります。汗にミネラル分が混じるため、アルカリ性に傾きます。スーツの素材はアルカリ性が苦手であり、触れるとスーツの劣化を早めます。アルカリ性はタンパク質を溶かす性質があります。アルカリ性の温泉に入ると肌がぬるぬるするのは、服のタンパク質が溶けているからです。こうした状況がスーツでも起こると思えば、いかに悪影響であるか想像できるでしょう。ウール、シルク、カシミヤなど、タンパク質が含まれる動物性繊維は、わずかなアルカリ性でも敏感に反応します。あっという間に劣化させ、素材をダメにするのです。ちなみに、ここにのペーターもアルカリ性であり、悪影響は同じ考え方です。さらに、厄介なのが、一度、言わせたスーツは元に戻せないことです。ボタンが取れば、縫い直して補修できますが、スーツの言わせは対処が不可能です。こうした事情から、汗と埃はスーツの大敵と言われているのです。私たちにとっては、普通に感じる汗と埃ですが、スーツにとっては、恐怖の存在なのです。汗と埃がスーツの大敵である理由を理解する。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その20。スーツについた小さな繊維はどう取るか。スーツに付着する小さな繊維に悩まされることがあります。例えば、水を落としてスーツが濡れたとき、とっさにハンカチやティッシュなどで拭き取ります。水分をすぐ拭き取れるのはいいのですが、今度はハンカチやティッシュの繊維がスーツに付着します。小さな繊維でも意外に苦しくて何とかしたいのですが、この繊維は厄介。簡単に取れそうでなかなか取れない。小さな繊維でもスーツを叩くだけでは取り除くのが難しく、意外に悩まされるのではないでしょうか。この繊維を取るときに役立つのがセロハンテープです。セロハンテープの粘着部分のスーツに当てると、しつこい繊維が簡単に取り除けます。繊維の奥まで入り込んだ繊維でも何とかペタペタしていると取れるのです。もちろん、セロハンテープに限らず粘着性のあるものなら何でも構いません。ガムテープやシールでもうまく活用できるはずです。スーツにこびりついた小さな繊維はセロハンテープで取る。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その21。忙しくてもこれだけは抑えた3つの手入れとは。スーツの手入れを完璧にしようと思うと意外に大変です。クリーニング、ブラシ、ハンガーなど費用が必要です。ブラシング、アイロンがけ、虫干しなど丁寧にしようと思うと時間も必要です。した方がいいと分かっていても、忙しい人にとってはなかなか難しい現実もあるのではないでしょうか。そんな時は優先順位を意識しましょう。優先順位の高い手入れから始めれば、限りある費用や時間も有効に活用できます。スーツの手入れの中でもこれだけは抑えておきたいことが3つあります。1、家に戻ればスーツ、ハンガーにかける。2、ジャケットとスラックスはそれぞれ専用のハンガーを使う。3、1日着たスーツは1日以上休ませる。スーツの手入れの中でも最重要な3つのポイントです。これだけは何としてもやり遂げたい。この3つがきちんとできていれば、ひとまず長持ちの最低条件は満たせます。その上で余裕があれば、ブラシング、アイロンだけ、虫干しなどの手入れを追加していけばいいでしょう。最初からすべてを完璧にしようとすることだけも素晴らしいですが、費用対効果や時間対効果も大切です。費用も時間も有限。優先順位の高い手入れから始めた方が限られた費用と時間の効率よく使えます。忙しい人は優先順位の高い手入れから着手する。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その22。外回りが多ければ、スラックス2枚も相当もある。ジャケットとスラックス。それぞれを比較したとき、どちらが先に消耗するかというと、やはりスラックスでしょう。スラックスはあるたびに生地の摩擦が発生するため、消耗も早い傾向があります。その上、地面から跳ね返る砂などに泥、ゴミなどが付着しやすく、汚れやすいのです。雨の人もあれば、帰宅後、スラックスが見苦しいことになっているのは確実でしょう。多くの場合、ジャケットよりスラックスの方が早く消耗してしまうのです。スラックスだけいつも先にダメになる。もし、外回りが多ければ、ジャケット1着につき、スラックスを2枚も相当もあります。スラックスをもう1着買うことになりますが、消耗の速さを考えれば、ちょうど良い場合もあります。2着のスラックスをローテーションさせれば、急に汚れても安心です。スーツを購入するとき、ジャケットとスラックスを1着ずつという決まりはありません。自分の都合に合わせて、余分に買います。スーツを上下セットで買うとき、スラックスだけ余分に購入するのはむしろ賢い買い方です。外回りが多い人は消耗の速さを考慮して、余分のスラックスを購入しておく。スーツを長持ちさせる30の手入れ。その23。できないというにも誤解していないか。 スーツをクリーニングに出すときできませんと断られる場合があります。特に高級な線が使われているスーツの場合、珍しくありません。例えば、カシミヤを使ったネクタイです。申し訳ございませんが、あいにくネクタイのクリーニングはいたしかねます。そう言われると、そうか。ネクタイはクリーニングできないのかと思って諦めそうになりますが、ここが注意です。できないという意味は、ネクタイのクリーニングはできませんという意味とはありません。当店では十分な技術がないため、高級繊維のクリーニングは扱っていませんという意味の場合があります。同じ、できない、でも意味が異なるのです。特に高級繊維を使ったスーツは普通にクリーニングすると痛みが目立つ場合があります。手が足が目立ったり、肩が崩れたりなどです。クリーニング店によっては品質を保ってクリーニングできる保証がないため、断る場合があるのです。クリーニング店は店舗によって技術に差があることを思い出してください。その店でできなくても他の店が対応してくれる可能性があります。汚れたものをクリーニングしないまま放置すると、自分を縮めるだけです。断られたら、できるクリーニング店を探すのが賢明です。店の評判や技術力を事前に確認すれば選びやすくなるでしょう。できないと断られたら、できるクリーニング店を探す。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その24。ジャケットの胸と脇のポケットは基本的に飾りと考える。ジャケットの胸と脇のポケット。小銭や携帯電話など気軽に入れてしまいがちですが、要注意です。ジャケットの胸と脇のポケットは基本的に飾りと考えましょう。もちろんポケットとしての機能はありますが、できるだけ空の状態にしておく方がいいでしょう。物の重みで形崩れしやすく、スーツの寿命に影響するからです。機種やハンカチはスラックスのポケットが最適でしょう。財布、手帳、名刺入れなどはジャケットの内側のポケットに入れます。内側の方が胸や脇のポケットより安定しやすいため、形崩れを抑えられます。左右のどちらでも構いませんが、取り出しやすい方が余計な摩擦も抑えられるはずです。ただし、内ポケットに物を入れる場合で重いものはできるだけ避けましょう。重い財布や大きな手帳を使っているなら、サイズや重さを直した方がいいかもしれません。帰宅してジャケットをハンガーにかける際は、ポケットの中身をすべて取り出しておきましょう。物をポケットに入れたままにしているのは、人が余計な荷物を背負っているのと同じ。じっとしていても体力を消耗します。ジャケットの胸と脇のポケットは基本的に飾りと考え、できるだけ何も入れないことが大切です。ジャケットの胸と脇のポケットはできるだけ何も入れない。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その20の。体型に合わなくなったスーツはできれば買い替える。スーツを購入した時は体型にぴったり合っていたスーツ。ところが購入後、事情があって体型に合わなくなることもあります。痩せたため体型に合わなくなることもあれば、太ったため体型に合わなくなることもあるでしょう。いずれにせよ、体型に合わなくなったスーツは余計な圧力、摩擦、痛みがあるため、スーツの寿命に悪い影響です。さて、スーツが体型に合わなくなった時どうするか。理想的な対応はやはり新しくスーツを買い直すことです。スーツ代がかかって悩ましいとは思いますが、無理にスーツを着続けたところで消耗が目立つのは時間の問題です。見苦しい姿を見せるのはビジネスの悪影響です。スーツ代よりビジネスの悪影響を優先して考える方が社会人としてふさわしい姿勢でしょう。特に営業や接客など人と会うことが多い仕事では身だしなみや外見が大切です。体型に合っていないスーツを着ていれば頼りない印象を与えビジネスに悪影響が出るかもしれません。そうなるくらいなら新しく買い直した方が悩みの解決も早くスーツもスマートに着こなせます。いつか購入しようと思っているといつまで経っても購入しないもの。体型の変化でスーツに違和感が出始めれば早めの買い替えをお勧めします。体型に合わなくなったスーツはできれば買い替える。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その26。ベルトを通すならない噛みやすい人になりがちなある状況。毎日スーツを手入れしていると必ず取り外すのがベルト。スラックスを身につけるときはベルトを締め、スラックス用のハンガーに吊るすときはベルトを外す。普通の状況ならベルトの取り外しが1日に1回は必ずあります。さて、注目したいのはベルトを外すときです。ベルトを通すならなぜか痛みやすい。そう思ったことはありませんか？その原因はベルトを外すときに問題があるのかもしれません。ベルトを外す瞬間を思い出してください。仕事で帰宅してスラックス用のハンガーにスラックスを吊るします。仕事でヘトヘトにされているためベルトを乱暴に外しやすいのです。よくあるのが勢いよく引っ張ってベルトを外す行為です。少しでも早く休みたいためベルトを外すとき引っ張る勢いが強く乱暴になりがちです。これが良くない。一瞬であってもベルトと布の部分に強い摩擦が生まれベルトを通すのを痛めるのです。心当たりがある人も多いのではないでしょうか。心身ともに疲れ切っているかもしれませんが、スラックスの寿命に関わる大切な瞬間です。もう一度踏ん張って丁寧なベルトの外し方を心がけましょう。勢いはつけずゆっくり引きます。さっと引っ張るのではなくスースーするイメージです。これを心がけるだけでベルトを通す穴の消耗は随分改善されるはずです。仕事で疲れていても丁寧なベルトの外し方を心がける。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その17。ワイシャツは消耗品と割り切った方が楽。ワイシャツは消耗品と割り切った方が楽です。もちろん丁寧な手入れをして長持ちさせることも可能です。汚れが目立つところはピンポイントで手洗いをして補正剤とは見直します。取り掛けたボタンは見直したり丁寧にアイロンをかけたりすれば長持ちさせることは可能です。しかし外観上は問題ないように思えても素材に問題が出るのです。ワイシャツはスーツとは違って肌に直接触れるため汗が付着しやすいのが特徴です。私たちが汗をかくのは暑い時だけではありません。私たちの体は体温調整のため常にわずかな発汗をしています。汗をかいたと感じていなくても私たちが1日にかく汗の量はおよそ1リットルと言われています。汗をかいたつもりはなくても1日の終わりに着終わったワイシャツを脱ぐと汗臭いのはそのためです。しかも単なる水分ではなく塩分やミネラル分が混ざっているため雑菌も繁殖しやすい状態です。直接肌に触れるワイシャツはスーツとは違い汗によって素材を傷めやすいため長期利用が難しいのです。そうした事情があるためいっそのことワイシャツは消耗品と割り切った方が楽です。使用頻度にもよりますが一定期間使えば新しいワイシャツに買い替えましょう。役目を終えたと考え古いワイシャツに別れを捨て新しいワイシャツを購入します。ワイシャツは消耗品と割り切って一定期間使えば新しく買い替える。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その28。邪魔と感じても取り扱い表示のタグは切り取らない。スーツの中で時々邪魔に感じるのが取り扱い表示のタグ。取り扱い表示にはその素材の最適な取り扱い方法が記載されています。適切な洗い方、アイロンの温度を欲しかったなどです。取り扱い表示はいいのですが、ひらひらしたタグが目障りと感じたことがある人も多いのではないでしょうか。余計なタグがあるとデザインが悪くなると思い切り取ってしまう人がいます。クリーニングに頼ってばかりの人はどうせ業者が判断してくれるからいないだろうと軽く考えることもあるでしょう。ここが落とし穴です。余分なタグがなくなった分だけデザインがスッキリするメリットがあるのはわかります。しかしそれ以上に様々なデメリットが生じます。まず自分で選択する場合どうやるのが適切なのか正しく判断できなくなります。自分勝手な判断で選択すると大抵失敗するでしょう。繊細な生地の場合一度でも失敗すると元に戻せません。繊細な生地は一度の失敗も許されない厳しい素材でもあります。高価なスーツをすぐ傷める可能性があるのです。またクリーニングに出す時もデメリットが生じます。クリーニング店は選択の量ですから生地を見れば適切な使い方は判断できるでしょう。ただしそれも絶対ではありません。取り扱い表示のタグが切り取られているとクリーニング店では何か問題が起こっても保証してくれない場合があります。タグが邪魔と感じるかもしれませんが切り取らないことです。取り扱い表示のタグは選択する側にとっては重要な情報が載っているのです。取り扱い表示のタグが邪魔と感じても切り取らない。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その19。長期保管していたスーツは綺麗であってもそのまま着ない。新しい季節が来れば長期保管していたスーツの出番です。夏が来れば夏用のスーツ、冬が来れば冬用のスーツですね。収納前にはクリーニングに出していたため汚れもシミもなく綺麗です。もちろんクリーニングに出した後は一度も着ていないため汗臭い匂いもないはず。着たい時にすぐ着られる状態と思っている人も多いのではないでしょうか。ところがそう単純ではありません。ハンガーにかかったまま長期保管されたスーツは汚れやシミがなくてもシワやたるみが目立つでしょう。重力の影響でわずかではありますが生地が伸びているのです。またスーツに汗臭い匂いがなくても乾燥剤の匂いが繊維の深くまで染み込んでいるでしょう。したがっていくら問題ないと感じても長期保管した後のスーツは着る前に一度アイロンをかけるのが適切です。シワとたるみがピンと伸びて綺麗になります。スーツの匂いもアイロンの蒸気によって取り除かれます。時間に余裕があれば部屋でしばらく干しておくと匂いの発散がスムーズになるため一層効果的です。ワクワクした気持ちで早く着たいかもしれませんが正しい手順を踏む習慣を身につけましょう。長期保管していたスーツを着るときは一度アイロンをかける。スーツを長持ちさせる30のお手入れ。その30。気持ちが緩んで手入れの質が悪くなっていないか。スーツの手入れで注意したいのは気持ちの緩みです。毎日スーツの手入れを継続するのは簡単なようで難しい。最初は誰でも気合を入れて手入れをします。例えば買ったばかりのスーツは大事に扱おうと思うため手入れも入念にするでしょう。ところがしばらくするとだんだん気持ちが緩み始めます。大事に扱う気持ちが冷めてきて手入れがだんだん辛くなるのです。毎日していたブラッシングをだんだんサボるようになる。定期的にしていた蒸し干しをだんだんサボるようになる。 驚くべきことに自分ですらいつの間にか手入れの質が悪くなっていることに気づかない場合もあります。人間ですから誰でも気持ちが緩むのは当然のことです。しかし、ここがスーツの寿命を左右する分かれ道です。気持ちは緩みがちかもしれませんが、それに甘んじてはいけません。自分に厳しくなりスーツの手入れの質を維持し続けましょう。今一度気持ちを引き締め、初心に帰ることが大切です。怠けがちになっている自分に鞭を打ちましょう。質の良い手入れを継続してこそスーツの寿命も長持ちします。怠けることなくスーツの手入れの質を維持し続ける。スーツを長持ちさせる30の手入れ。まとめ。その1。まずスーツへの愛情を抱く。その2。店員にきちんと寸法を測ってもらい、相手にちょうどあったスーツを選ぶ。その3。予算がないときはハンガーを買う優先順位を意識する。その4。最初に立派な木製ハンガーを買い、手入れをしたい気持ちを高める。その5。外出時に芯がついた時の応急処置を覚えておく。その6。除湿剤、消臭剤、防臭剤を設置してクローゼットをもっと清潔に保つ。その7。除湿剤、消臭剤、防臭剤を設置して定期的に取り替える。その8。クリーニング店のサービスの内容を一度よく確認しておく。その9。クリーニング店は場所や値段より質で選ぶ。その10。高級な素材が使われたスーツほど手入れも入念にする。その11。高価なスーツを買う前にスーツの手入れを見直すことを優先する。その12。ジャケットを長持ちさせたければ、ワイシャツは半袖ではなく長袖を選ぶ。その13。圧迫によるデカイの対処方法をし、効率よく解消する。その14。できるだけ生地を少くせはやめる。その15。定期的な手入れによってスーツの効果をより効果的にする。その16。アイロンは硬水ではなく軟水を使う。その17。ハンガーにかけるときはボタンもかけない。その18。スーツをハンガーにかけて吊るすときは太陽の角度にも注意しておく。その19。汗とほこりがスーツの快適である理由を理解する。その20。スーツにこびりついた小さな線にはセロハンテープで取る。その21。忙しい人は優先順位の高いテープから着手する。その22。外回りが多い人は消耗の速さを考慮して予備のスラックスを購入しておく。その23。できないと断られたらできるクリーニング店を探す。その24。ジャケットの胸と脇のポケットはできるだけ何も入れない。その25。体型に合わなくなったスーツはできれば買い替える。その26。仕事で使えていても丁寧なベルトの外し方を心がける。その27。ワイシャツは消耗品と割り切って一定期間使えば新しく買い替える。その28。取り扱い表示の数が邪魔と感じても気に取らない。その29。長期保管していたスーツを着るときは一度アイロンをかける。その30。怠けることなくスーツの手入れの質を維持し続ける。